こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。黒字化せよ、移行社長最後の勝負、万年赤字会社はなぜ10ヶ月で生まれ変わったのかは、猿谷正治、五十嵐平賢による実話を元にした企業再生のビジネスストーリーである。大企業で役員候補と見られていた沢井が、慢性的な赤字を抱える子会社へ突然赴任し、1年以内の黒字化、できなければ清算という厳しい条件に向き合う。しかも新規採用や大規模な設備投資に頼る余地はない。本書の焦点は、財務テクニックだけで損益を変えることではなく、無気力で相互不信を抱えた職場に当事者意識、対話、共同をどう取り戻すかにある。物語形式で改革の過程を追わせながら、管理職が掲げるべき行動原則、承認を軸にしたコミュニケーション、目標を共有する意味を具体的に示す。人をコストや配置対象としてではなく、再建の担い手として捉える点に本庫の目的と特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、黒字化か清算かという期限付き目標を現場の共通課題へ変換する本書の再生劇は、抽象的な会社を良くしようではなく、期限と結果が明確な黒字化目標から始まる。沢井が赴任する子会社は赤字が常態化し、社員も状況を自分たちで変えられるものとして捉えにくくなっている。こうした職場では危機を強調するだけでは、萎縮や責任回避を増やしかねない。本書が扱う重要な点は、存続に関わる厳しい条件を示しつつ、それを社員を追い詰める脅しではなく、全員が取り組むべき共通課題に置き換えることにある。黒字化は経理部門だけの数値目標ではない。品質、納期、作業の段取り、顧客対応、職場環境、部署間の連携といった日常の仕事の総和として生じる結果である。したがって目標を現場の行動に接続しなければならない。本書は目標設定が有効になる条件として、分かりやすさ、切迫感、そして自分の仕事との関係を浮かび上がらせる。赤字の責任者探しに終始せず、各人が再建に参加できる状態を作ることが数値改善の前提になるという見方である。次に、俺がやる、協力する、明るくするによる先に管理者が変わる改革。沢井が掲げる俺がやる、協力する、明るくするは本書で最も端的な行動指針である。この3つは理念として壮大ではないが、疲弊した組織にとっては解釈の余地が少なく、日々の振る舞いに移しやすい。俺がやるは、管理者が現場に仕事を一方的に命じる前に自ら責任を引き受け、変化の起点になる姿勢を表す。協力するは、部門や立場ごとの対立を固定せず、問題の解決を共同作業として扱う原則である。明るくするは、楽観論を求める言葉ではなく、悲観や不満が支配する職場で対話と挑戦が可能になる心理的な空気を整える意図を持つ。本書の要点は、社員の意識改革を先に要求しないことにある。長く諦めが蓄積した現場では、新任の社長の標語だけで信頼は生まれない。管理者自身が一貫して行動し、協力する姿を見せることで、指針は命令から共有悪能な約束へ変わる。ただし、読者の感想にもあるように、この原則を掲げるだけで定着するわけではなく、継続した実践が必要である。さらに、本音を引き出す対話とストロークで無気力を参加意欲へ転じる。本書は、業績不振の背景にある人間関係とコミュニケーションと重視する。社員との対話を通じて、赤字の原因を自分一人の責任として認める者がいない状況が示される。これは単純な無責任さというより、問題が長期化する中で、誰も全体を動かせると信じられなくなった組織状態として読むべきである。そこで重要になるのが、本音を話せる接点を増やし、仕事への関与を回復させることである。本書で扱われるストロークは、相手の存在や行動を認める働きかけを指し、叱責や否定だけに偏った管理への対抗軸となる。紹介される肯定と否定の9対1という考え方は、機械的な褒め方の比率ではない。小さな改善、協力、工夫を見落とさず承認し、修正が必要な場面でも人格否定にしないという関係の土台を整える発想である。赤字会社の再建では、指示を増やすほど現場が動くとは限らない。情報を受け取る側が不信や諦めを抱えていれば、命令は防衛的に解釈される。本書は、承認と率直な対話を通じて、社員が受け身の対象から改善の参加者へ移る過程を描く。そして、追加投資なしという制約が既存の人材設備、仕事の見直しを促す。沢井に与えられた条件の特徴は、新しい人員や大規模設備投資によって問題を解決できない点にある。この制約は厳しい一方、再建の論点を明確にする。すなわち、すでに存在する人材、設備、工程、顧客との接点を十分に活かせているかを問うことになる。本書は、資金投入を万能薬とみなさず、現場の運営と人の働き方を改善対象に据える。職場の乱れや老朽化した環境は単に見栄えの問題ではない。 仕事への誇り、品質への注意、互いに協力する意欲に影響し、結果として生産性や収益性にもつながり得る。したがって再建にはシステム面と精神面の双方への手当が必要になる。ただし、本書を一般的な事業再生の完全な処方箋として読むのは適切ではない。レビューでも指摘される通り、市場戦略、資本構成、事業ポートフォリオの再設計といった経営戦略の分析は中心ではない。本書の価値はむしろ、投資余力が乏しい局面であっても、現場の知恵、仕事の規律、協働の質を見直す余地があることを示す点にある。人への働きかけをコストをかけない精神論ではなく、既存資源の活用を高める経営課題として位置づけている。最後に社員と家族の幸せを経営目的に置き、収益改善と組織への信頼を結び直す。本書には、会社は社員とその家族の幸せのためにあるという沢井の経営観が置かれている。この考え方は利益を軽視する主張ではない。むしろ会社が継続し、雇用や生活を守るには黒字化が不可欠であり、収益目標と人への配慮を対立させないための視点である。万年赤字の組織では、社員が会社の将来に期待を持てず、経営側も現場を数字達成の手段として扱いやすい。この断絶を放置すれば、改善策は短期の号令に終わる。本書は会社の存続を社員の生活や尊厳と結びつけることで、黒字化に人間的な意味を与えようとする。管理者に求められるのは、成果だけを要求することではなく、社員がなぜ努力するのかを理解できる条件を整えることである。同時に情緒的な一体感だけでは経営は続かないため、目標実行、進捗への責任も必要になる。この両立が本書の実践的な範囲である。人を大切にすることは耳当たりの良い福利厚生の話に限られない。信頼できる対話、役割への敬意、改善への参加機会を通じて、組織の持続性を作る経営行為として示されている。結論として本書は慢性的な赤字、現場の無気力、部門間の不信といった問題を抱える管理職、事業責任者、後継者、そして組織を立て直す立場にある読者に適している。とりわけ、予算や人員を増やせないために打ち手がないと感じている人にとって、既存の職場にある関係性と行動を見直す視点を与える。一方で M&A 資本政策競争戦略を体系的に学びたい読者には本書単独では不足がある。中心にあるのは、精密な財務再建の教科書ではなく、再建を実行する人間集団をどう動かすかだからである。類似のマネジメント書と比べた際の特色は、抽象的なリーダーシップ論を、期限付きの黒字化という切実な状況と実話を元にした物語の進行に結びつけている点にある。俺がやる、協力する、明るくするという簡潔な原則、承認を重視する対話、社員と家族の幸せという経営観が改革の各局面に一貫して配置される。読者は万能の成功法則ではなく、制約の多い現場で信頼を築き、目標を仕事へ落とし込むための具体的な観点を得られるだろう。